以上で議案の説明は終わりました。これより議案第35号に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。はい、吉見議員。
移動の手間がかかるから4月27日現在の人に当てるって言ったんですね。そしたらそれで当てるから12日までに、が締め切りやと言うんですけど、これもしここで4月の25日に転出届出して、それで向こうへ行くのが12日過ぎた場合はどないなんでしょうか。
じゃあ
はい、勝野課長。
転出転入のさまざまなタイミングがありまして、それにつきましては国からも例示が示されておりまして、また個別にいつ転入したらいつっていうのもありますので、今25日にっていうのを今言った方がいいですかね。ごめんなさい、25日に転出。
吉本議員、
4月の20日に転出して、それで5月の20日に転入した場合はどうなるかということを聞きたいんですけど。駒島市を4月の20日に転出して、5月の20日に大阪市に転入した場合はどうなるかということです。
この1ヶ月間空白のあれがあるの。まあ、わからんな。転出して転入。
委員長、
はい、どうぞ。
ちょっと今吉見委員さんから、4月20日転出、5月20日に、他市への転入届があった場合というふうに聞いたんですけれども、その5月20日のタイミングっていうこともそれぞれの市町村で、との協議にもよるんですけれども、一旦は約一月ですか、空白の、本市におきましては少女といった住民を少女といった名目といいますか取り扱いになりまして、空白期間となっております。その後、5月20日とかに、他市への転入が確認されましたら、その転出先での給付というふうに今の段階国から示されております例示としてはそういった手続きとなっております。ちょっとその日付にもよるとは思うんですけれども、さまざまなケースがあると思いますので、ちょっと今一律にこれというのはちょっと言えないのですけれども、お願いします。
吉村議員、
何日までに駒島市に向こうを例えば大阪市を転出して駒島市に何日までに転入したら給付するんでしょうか。
委員長、
はい、どうぞ。
まずは4月27日を基準に考えるんですけれども、その前に転出したとか転入転出のタイミングによって、最初に説明させてもらいました通り、原則14日以内に届け出をしなければならないというのもありますので、原則通り、私どもは処理を進める予定としております。
吉見議員、
原則は14日以内に転入届を出すということですけど、 それが遅れた場合は、もう腹あの小松島市に遅れて、なんていうの転入届け出した場合はどうなるのかということを聞きたいんです。
委員長、
はい、どうぞ。
先ほども申しました通り、そのタイミングによりまして、転出先等の協議によりまして、まあ、基本的には今おっしゃいましたケースであれば転出先での支給付ということにはなっておりますが、その時期とかによりますので協議の上決定することとなると思います。
よろしいですね、はい、他に橋本議員、
ちょっとお尋ねいたします。これ10万円の給付金ね、所帯主というふうに理解しておるんですけど、それには間違いございませんか。
委員長、
はい、どうぞ。
橋本委員おっしゃる通り、世帯主の方に申請していただき、世帯主の口座へ振り込むことを原則としております。
そうしますとね、市内でも夫の暴力からね逃れて、いわゆる別居中っていうかね、いう所帯もあると思うんですよ。現実にで夫に自分 の居場所を知られたら困るという所帯もあると思うんですけど、もうこういう人たちに手渡すためにはどういうような工夫をなさったんでしょうか。
委員長、
はい、どうぞ。
これも国の方から例示示されておりまして、まあ、その住民票とは別のところに住んでいると、市内市外関係なく実際に住んでいるところにその方が、まあ、証明書なり確認書というものがあるんですけれども、それを実際住んでいるところに提出していただき、届け出をしていただくことによりまして、現住所で支給することができます。以上です。
橋本委員長、
はい、まあ、ほなこの場合その本人が申し出ないかんということですね、市役所にということになりますね。
はい、
委員長、
はいはい、どうぞ。
本人様からの届け出によりまして、給付することとなっております。これは給付後にも一旦はいつの期間に届け出をしてくださいというのはあるんですけれども、その期間後であっても申請をいただければ、給付手続きをすることは可能です。その場合に、元の、世帯の方に万が一振り込みが終わったといった場合につきましては、その元の世帯からは、返還していただくというように示されております。以上でございます。
他に質疑はございませんか。
関連ですか。橋本委員さんの関連なんですが、今の話はよく分かったんですがね、逆にこの今聞いて僕ら分かったんですけど、その制度もね、まさにその対象者である方がそれを分かるのかなと思って、逆に周知の仕方というかね、まあ、どのようにやっていくのかなと思って、期間もあれ迫っとんで、ちょっと
課長
実はこれも、まあ、私どももどのように周知したらいいのかなということがありまして、一方国の方では、国といいますか国のある機関ではできるだけ、まあ、大きく周知しないようにということ、通知もありましたし、通知してくださいということもありました。それで私どもが考えましたのは、もう市の方で把握しているケースといいますか、例えば児童福祉課の方に相談といいますか、すでに担当を、まあ、把握しているケースがないかということを確認しておりまして、そういったことがあれば、個別に、届け出をしていただくというようにしております。以上です。
委員長、
米崎、
今の個別に連絡していただくってことは、こちらサイドがまずはっていうことを言うていってから連絡を受けるっていうことでの理解でよろしいんですね。
委員長、
はい、
おっしゃる通りでございます。まあ、それ以外にも、把握できていない方につきましても、まあ、実際、数件そういった問い合わせ届け出があった事例もございます。以上です。
議員、
まあね、国の方が大きく言うてくれということは、あんまりせんとってくれっていう、もうね、ほら、小松島市にしたら、 よっぽど難しいというかね、ほんまにどないせんなって感じなんですが、まあ、そういうふうに今対応していただけるということを聞いたんで、まあ、そのように理解していただきます。はい、ありがとうございます。
井村議
員、一点教えてください。この間相談があったんですけど、こうご夫婦だったら20万くれますよね。そしたらその奥さんの方から相談があったんやけど、多分旦那さんの口座に入っても私くれんのよと。旦那さんは旦那さんの口座、私の分は私の口座に振り込んでくれるんかなってこう聞かれたんですけど、こういう場合はどうなるんですか。
委員長、
はい、
どうぞ。まあ、そういったケースのお問い合わせもありますが、原則世帯主さんの口座に振り込むということで、あとはもう ご家庭の方で、協議してくださいというお話でございます。
はい、南部議員。
すいません、10万円支給にあたりどうしても通帳がない方は、なんか小松島では10万円手渡しもできるではないかというような話をお伺いしたんですが、そのが本当ならばその基準点は何なんでしょうか。教えていただければと思いまして、よろしくお願いします。
はい、神田課長。
世帯主さんの名義の通帳がない方につきましては、南部院さんおっしゃる通り、手渡し、現金を手渡しで給付することを考えております。でその判断というのは私どもでは全く把握できませんので、ご本人さんの申し出により、判断したいと考えております。以上です。
南部議員、
それはいつの時点からその話は小松島市のどこの窓口で受け付けて、どのように対応してどの時点から支払いをするような状況になるんでしょうか。すいません、長いですがよろしくお願いします。
勝野課長。
受付につきましては、先ほど一番、冒頭に説明させていただきました、5月21日に皆様のご家庭に申請書が届きますので、翌22日から受付を考えております。その際に、4階に、対応市役所4階に、作業といいますか、この対策チームの作業場所部屋を、構えるんですけれども、それ以外に、1階のロビーに、そこで受付ではないんですけれども、申請書の書き方等を、アドバイスできるようなコーナーを作る予定としております。先ほど、質問ありました現金給付につきましては、今まだちょっと具体の手続き方法についてはちょっと検討中です。お願いします。
田村議
員。すいません、じゃあ、聞かれましたら、答え方としてなんですが、銀行振込よりも遅くなると思いますというぐらい伝えとくんでもよろしいでしょうか。
委員長。
はい、勝野課長。
銀行振込よりか遅くなるといったことは想定しております。で、何らかの通知書を発送して、またその通知書をも、市役所に持ってきて、で、また本人確認の上お渡しするというふうなことを想定しております。以上です。
他に
以上。
どっちが早かったんですか。
いや、私、
はい、
すみません、はい、私もね、地域の人から1点だけ聞かれたんですけども、高齢者の方で1人の世帯ですけども、その日はその人がちゃんと知ればいいんですけども、ちょっと認知症にかかったような感じのある人なんで、その近所に住む大井亀井が市役所の方へ連れて行くから、もちろん本人確認できるもの、それから通帳も持っていくということで、そういう場合は手続きすれば振り込みは可能でしょうかね。
勝野課長。
ご親類の方等の、手助けによって申請していただくことは結構です。ただ、今命院さんよりかは市役所に連れてきていただいてということを伺ったんですけれども、できるだけコロナ対策ということですので、 郵送でできるだけお願いしたいと考えております。まあ、親類の方とか、まあ、それはあの書き方とか教えるのは別に親類でなくてもお友達等でも結構ですので、教えていただいた上でできる限り、郵送で申請していただくようお願いいたします。
よ、それではあの、まあ、あの内容を見て本人に確認していろいろ代筆ような感じでもよろしいですかね。本人が例えばあの自白書けん場合があるんです。そういう場合が、
委員長、
はい、勝中長、
あの記載誰が書くかにつきましてはこれもあの国の方から示されておりますのは辞書または、例えばスタンプとかの場合だったら印鑑を押すといったことがあります。で、まあ、そこらにつきましては私ども分かりません。あのとりあえず本人確認書類を添付していただければ結構ですので、あの、まあ、本来は辞書または記入押印、記名押印というのは辞書でなくても構わないということですので、代理の方であっても今の段階では代理で代筆はダメというのは聞いてませんので、まあ、本人確認書類それから本人の、名義の口座を、まあ、が正しく指定していただければ可能だと考えております。
いいですか。はい、はい、杉本議員、
これ申請するときにはこれマイナンバー使うんですか。
委員長、
はい、どうぞ。
あの申請の種類につきましてはあのマイナンバーカードを使ったオンライン申請、インターネットによる申請ですね、これとまたは郵送による申請がございますので、マイナンバーカードをお持ちでない方につきましては郵送の申請で、まあ、手続きしていただきたいと思っております。
杉本議員、
まあ、あの今日のですね、テレビでも出ておったんですがマイナンバーのですね取り扱いの申請についてはですね非常に混乱を起こして、非常に手続き上難しいというのは、まあ、来られた方が先ほどお話もありましたように自分のマイナンバーを知らない方が多いと、でそれをどない書いてがいいかわからないということで非常に窓口が混乱をしてですね今日もお昼のテレビでは、非常に混乱して、作業が進まないということが全国的に放映されておりますので、ね、心当たりもですね申請に来られた方が、マイナンバー知らない方が来たときにはそういう手続きの段階としては、どうなさるんですかね。そういう方は私たくさんおいでると思うんですよ。
昇給いたします。ご静粛に。それでは休憩前に引き続き会議を開きます。勝野課長。
委員長、杉本委員からのご質問ですけれども、まあ、マイナンバーカードを必ず使わなければならないというものでもございません。あのマイナンバーカードによるオンライン申請をする場合にはあの、まあ、そういった手続きというのは必要で、まあ、難しいこともあるかと思いますが、もしあの難しくてできないようであればあの郵送による申請をしていただいて結構です。その際にマイナンバーカードを本人確認書類として添付していただくことも可能ですので、こちらの方で手続きしていただければと思っております。以上です。
はい、はい、井村議員。
あのね、私もこれ今杉本さんと関連してそのマイナンバーカードのことで聞こうと思ったんですけど、勘違いする人が多いよね。ここ最近下の窓口もマイナンバーカードの申請って増えてますよ ね、明らかに増えてますよね。だから私の知り合いもおって話しよったんやけど、勘違いしたのはそのマイナンバーカードを持ってなかったら10万円くれんのんじゃっていう勘違いした人が今カードを作りに来ようよね。カードを作ったって一月ぐらいかかるよって、 あの郵送の方で結局家の方に郵送来るからそれに口座番号を送り返したらくれる件になって説明したんやけど、まあ、せっかく来たんやけど、まあ、作って帰りだってアドバイスしたんやけど、多分そうやって勘違いしとる人が多いっていうのがあるふうに感じたんで、まあ、そのこと聞こうかなと思ったけど杉本さんが聞いたんでもういいです。
橋本議員、
あの文書 の, あの郵送の、ね、発送日ね、まあ、私思うんやけどもう少し体制をね、あの人数を増やしてあの発送日を早めるっていうことはもう実務的に無理なんですか。
じゃあ
はいどうぞ。
まあまあ、私どももあのできるだけ早くというふうに考えで、まあ、スケジュールを組みました。それであの郵便局との打ち合わせももうすでに行っておりまして、まあ、一斉に発送できるのが5月21日ということを聞いておりますので、この日に発送したいと考えております。
よろしいですか。よろしいですか、はい。他にございませんか。質疑、はいどうぞ。
今、書類を5月21日に送付するという手をお聞きしたんですけど、今あの駒島市のこのホームページの中の Q&A 見よったら、まあ、あのもろもろこう質問と答えとか載っとんですけど、申請はいつまで受け付けてくれるのですかというところで、各市区町村における、郵送申請方式の受付開始日から3ヶ月以内というてこうなっとんですが、これはこの通りでよろしいんですか。
委員長、
勝野課長、
ホームページにまたあのいつから受付とかあと発送日とかあの具体の 日程を更新掲載を更新する予定としております。篠宮委員からは、まあ、いつまでということで、受付期間につきましては、受付が5月22日からですので、郵送による申請の受付日から3ヶ月と決まっております。と言いますと、5月21日から3ヶ月、5月22日から、3ヶ月ということですので、8月の21日までと想定しております。以上です。
篠宮議員、
まあ、あの健常者とか、まあ、あの若い方やったらすぐこの申請はできると思うんですけど、どうしてもこの高齢者であのお一人でお住まいの高齢者の方なんかはなかなかこの申請っていうこと自体も厳しくなると思うんです現状は。で、まあ、そこでこの申請があの申請された数っていうのも当然あの対象者と の, この数っていうのはあの把握はできると思うんですけど、その締め切り以前に、まあ、まだできてない方に対して何かこう、まあ、ちょっと先の話になると思うんですけど、そこら辺のこう手当がやっぱりなければなかなかこの一人一人の手に届く確率っていうのはちょっとこう厳しいかなと思うんですけど、そこら辺は今ちょっとお聞きするもないんですけど、まあ、できる限りお答えいただけたらと思います。
委員長、
勝野課長、
その、まあ、周知につきましては、まあ、あの近頃テレビでも、まあ、総務省等が最近よくテレビで見かけることとなっております。まあ、あの市としましては今考えておるのはもうホームページとそれから、広報小松島によるものなんですけれども、例えばあの締め切りの一月前においてまだ申請が出てない人に申請何らかの通知を送ると、こういったことにつきましては今の時点ではちょっと考えてはおりません。国の方としましては、まあ3ヶ月を経過したして申請がないものにつきましては辞退したと見なすというふうなこともありまして、まあ本来でしたら、まあ篠宮委員おっしゃるようなまだなかなか申請手続きができてなくって、遅れているといったことも想定されるんですけれど、今段階ではちょっと周知例えば一月前に個別の周知っていうのは考えておりません。以上です。
よろしいか、はい。 近藤議員。
今の篠宮委員長、委員さんの話を聞かせていただきまして、まずは、手順、今回の1人100万円の給付に関して、ごめんなさい、1人10万円訂正いたしました、1人10万円、100万円できればありがたいことですが、1人10万円の、給付、これに関しての手順は示していただきたいんです。何月ごろにこういうようなことで行いますということが、まだ私たち、議員に聞いてくれたりとかする場合には説明はできますけれども、難しい場合も、判断が困難な場合もありますので、手順の周知にはさらに広報等を用いて、示してほしいということと、それと国が流しているということと、自治体、市というのはまた違うというように当然受け止めますので、市はどのように進んでいるかということをお願いしたいのと、それと3つ目として、まだ申請ができていない人は申請しなければ流れてしまうというのではなくて、この電話番号に困った場合はかけてくださいねという一つの電話番号を一本化して大きく載せておいてもらえれば、うちはこうこうこういうこういうことで困っとんですということで対応してくださるように、市民の方は、対応がしやすいと思うんですけれども、それは私が感じ市民の方の声から感じることでありますが、それについてはどうお考えでしょうか。
召集します。2時までほな召集いたします。召集前に引き続き会議を開きます。
委員長。
勝野課長。
先ほど近藤委員からの、ご質問いただきました件につきまして、3点ございましたので、3点についてお答えさせていただきます。まず市民へのスケジュールの周知につきましては、先ほど申しました通り5月21日に、皆さん、一斉発送する、それから5月22日から8月21日までが受付の期間であると、こういったことにつきまして、まず早々にホームページで、掲載いたします。また近く、広報等にも市の、小松島市広報にも掲載いたします。それからちょっとスケジュールのことかではないんですけれども、書き方についてわからないとか、こういった場合になんですけれども、申請書に、記載例を同封することとしております。ここの箇所に何を書くとか、こういったことを分かりやすく例示したものを同封する予定としております。それから2点目は先ほどと重複いたしますが、国だけでなくて市としての周知どうするのかということでありますが、ホームページ広報、それから火曜日欄等を利用して、周知したいと考えております。3点目ですが、問い合わせの電話に番号につきましては、臨時で、電話番号を専門の電話番号を用意する予定としております。こちらも、広報ホームページ、それから、発送いたしました申請書の封筒でありましたり、通知文書にも電話番号を記載しておりますので、こちらの方で、お問い合わせいただけたらと思います。よろしくお願いします。
近藤議員。
はい、ありがとうございます。周知の仕方を、このようにホームページや広報、それから、記載例を伴って、知らせていただけるというのはありがたい、ことであると思います。で、それで一番世帯主以外の方が知ってもらえるということが大事と思いますので、世帯主以外の方が、知るということがこれによって できると思います。世帯主は意外と知っていてもう手続きをさっさと終えているというような家庭もありますので、よろしくお願いします。それともう1点、臨時で連絡の番号を電話番号を設定してくださるというお話でございました。どこのような場合どうしたらいいのですかとか、もう振り込まれとんですかとか、そういうことで気になって、相談に乗ってもらいたい方はたくさんいらっしゃると思うので、その期間臨時で、設けていただけるということは、まあ、いろいろな説明もしていただけますし、コロナ対策のために郵送での申請でお願いしますとか、そういうようなことも伝えてもらえることができますので、電話で全て終わらすというのではなく、相談に乗ってもらえるという、そういう、ありがたい、臨時の、連絡回線になるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
委員長、
はい、
どうぞ。先ほど、近藤委員から、まあ、電話での問い合わせにつきまして、もう振り込んでいるのか、そういったことにへのお問い合わせということがあったんですけれども、まあ、電話で、振り込んでいるとか、そういったことにつきましては、返答しかねるというふうに思っております。その代わりですけれども、振り込み、まあ、支給が決定いたしましたら、決定通知書をそれぞれのご家庭に発送することとしておりますので、こちらで確認していただけたらと思います。お願いします。
はい、はい、あるんですか、まだ。はい、どうぞ。
はい、プライバシーに触れることもあると思いますし、そのような通知書を送っていただければ、まあ、家族も知ることができますので、よろしくお願いいたします。
はいはい、
以上です。
佐藤、はい、佐藤委員、
1点だけお願いがございまして、先ほどの橋本委員 の DV 関連でございますが、ちょうどこう探している人が見つかりやすいきっかけになるかもしれませんので、個人情報の取り扱い、こういう機会漏れやすいかなと思いますので、それだけは十分に慎重に取り扱いのほどよろしくお願いいたします。以上です。
委員長、
はい、
佐藤委員からご提案いただきました、ご意見いただきました通り、個人情報等、まあ、DV 関係等につきましては十分注意して慎重に、作業を進めていただきたい、作業を進めたいと思っております。以上です。
はい、他にございませんね。はい、質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。よって討論を終結いたします。これより採決いたします。議案第35号令和2年度小松島市一般会計補正予算括弧第1号を挙手により採決いたします。お諮りいたします。議案第35号について原案の通り決することに賛成の委員の挙手を求めます。はい、挙手全員であります。よって議案第35号については原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託をされました事件は議了をいたしました。その他本臨時会議に関する所管事項で何かございませんか。内容でございますので、閉会にあたり市長職務代理者よりご挨拶がございます。市長職務代理者中西政策官。
はい、本委員会に、付託されました議案につきまして原案通りを認めをいただきました。ありがとうございました。各議員からは貴重なご意見ご提言などもいただいたところでございます。今後事業執行の中でまたできる限り反映できるよう努めてまいりたいと考えております。本日は大変ありがとうございました。
これをもちまして予算決算常任委員会を閉会いたします。